研究記事30。この記事は9月19日から25日の期間に研究します。あなたにとって重要な古代の予言。主題の聖句。私はあなたと女の間に敵意を置く。創世記3章15節。15番の歌。神の初号を賛美しましょう。何を学ぶか。聖書のメッセージを十分に理解するためには、創世記3章15節の予言を理解することが絶対に必要です。この予言について学ぶなら、エホバに対する信仰を深め、エホバが約束をすべて果たしてくださるという確信を強めることができます。一節の質問。アダムとエバが罪を犯した直後、エホバはどんなことをしましたか？アダムとエバが罪を犯した直後、エホバは二人の子孫に希望を与えるために重要な予言を語りました。その予言は、創世記3章15節に記録されています。こう述べられています。そして私は、あなたと女の間、またあなたの子孫と女の子孫の間に敵意を置く。彼はあなたの頭を砕き、あなたは彼のかかとに傷を負わせる。二節の質問。創世記3章15節の予言が重要だと言えるのはなぜですか？この予言は聖書の最初の書に載せられています。そしてこの書は聖書の他の書すべてと何らかの形で関連しています。本の各ページが背の部分で閉じられて一冊の本になっているのと同じように、聖書のすべての書は創世記3章15節と関連していて、一つのメッセージを伝えています。それは、救出者が使わされて、悪魔と悪魔に従う邪悪な者たちすべてを滅ぼすというメッセージです。脚注。新世界訳の付録 B1、聖書の中心テーマを参照。脚注終わり。これは、エホバを愛する者たちにとって本当に大きな祝福となります。3節の質問。この記事ではどんな点を考えますか？この記事では、創世記3章15節の予言について以下の点を考えます。この予言に登場する者たちは誰を表していますか？この予言はどのように実現してきましたか？この予言はどのように私たちのためになりますか？この予言に登場する者たちは誰を表しているか？4節の質問。蛇とは誰のことですか？どうしてそれがわかりますか？創世記3章14、15節の予言には、蛇、蛇の子孫、女、女の子孫が登場します。それぞれは誰を表しているのでしょうか？この点を理解する上で、聖書が役に立ちます。脚注。創世記3章14、15節に登場する者たちの囲みを参照。脚注終わり。まず蛇について考えてみましょう。文字通りの蛇はエホバの言葉を理解できないので、エホバがエデンの園で裁きを言い渡したのは理性を持つ存在だったに違いありません。一体誰のことでしょうか？啓示12章9節を見れば答えは明らかです。そこで初めの蛇は悪魔サタンであると述べられています。では、蛇の子孫は誰を表しているのでしょうか？五節の質問。蛇の子孫とは誰のことですか？聖書では、ある人と同じような考え方や行動をする人のことを、その人の子孫と呼ぶことがあります。それで、蛇の子孫とは、サタンと同じようにエホバ神やエホバに仕える人たちに敵対する天使と人間を表しています。その中には、ノアの時代に天での持ち場を捨てた天使たちや、サタンと同じような行動をする邪悪な人たちが含まれます。6節の質問。この女がエバでないと言えるのはなぜですか？では次に、女とは誰かを考えましょう。この女が、エバであるはずはありません。なぜなら、予言の中で女の子孫が蛇の頭を砕くと述べられているからです。今考えた通り、蛇とは邪悪な天使であるサタンのことです。 エヴァの子孫である不完全な人間には邪悪な天使を滅ぼすことはできません。ですから、女の子孫は人間よりももっと力のある存在であるに違いありません。七節の質問。啓示十二章1、2、5、実節からすると、創世記三章十五節に出てくる女は何を表していますか？創世記三章十五節に出てくる女が誰であるかは、聖書の巻末の書で明らかにされています。啓示十二章1、2節にはこう述べられています。それから、天に大きな印が見えた。それは太陽を身にまとった女で、月が足の下にあり、十二の星の冠をかぶっていた。彼女は妊娠しており、出産の痛みや苦しみのために叫んでいた。五節にはこうあります。女は男の子を産んだ。その男子は鉄の杖を持ってすべての国の民を処罰することになる。その子はすぐに女から取られ、神のもとへ、王座へと連れて行かれた。実節にはこうあります。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国、またその方のキリストの権威が実現しました。私たちの兄弟たちを神の前で昼も夜も訴える者が投げ落とされたからです。この女は人間の女性ではありません。足の下に月があり、頭には十二の星の冠をかぶっています。そして特別な子供、つまり神の王国を生みます。神の王国は天から統治を行うので、女も天にいるに違いありません。この女は、エホバに忠実に仕える天使たちからなるエホバの組織の天の部分を表しています。八節の質問。女の子孫の主要なものとは誰のことですか？いつそうなりましたか？聖書は女の子孫の主要なものが誰であるかも明らかにしています。この子孫はアブラハムの家系から出ることが予告されていました。創世記22章15から18節にはこう述べられています。エホバの天使は再び天からアブラハムに呼びかけ、こう言った。エホバはこう宣言しています。私は私にかけて誓う。あなたがこのようにして自分の子、一人息子を与えることを拒まなかったので、私はあなたを必ず祝福し、あなたの子孫を必ず天の星や海辺の砂のように多くしよう。あなたの子孫は敵の町を攻略する。あなたの子孫によって地上のすべての国民が祝福を受ける。あなたが私の言ったことに従ったからである。確かにイエスはアブラハムの直系の子孫でした。とはいえ、女の子孫は悪魔サタンを滅ぼすことになっているので、人間よりももっと力のある存在でなければなりません。それでイエスは30歳の頃、聖なる力によって神から選ばれたものとなりました。この時、イエスは女の子孫の主要な部分となりました。エホバはイエスの死と復活の後、イエスに栄光と栄誉の冠を授け、天と地におけるすべての権威を与えました。その中には、悪魔の行いを終わらせる権威も含まれています。ヘブライ2章7節、マタイ28章18節、ヨハネ第一三章八節。9から10節の質問、イエスの他に誰が女の子孫の一部となりますか？いつそうなりますか？質問い、次にどんなことを考えますか？女の子孫に含まれるのはイエスだけではありません。誰が含まれるのかについてパウロは、聖なる力によって選ばれたユダヤ人や異国のクリスチャンに対してこう言いました。皆さんはキリストのものなのですから、まさにアブラハムの子孫であり、約束によって財産を受けることになっています。ガラテア3章28、29節。クリスチャンは聖なる力によってエホバから選ばれるとき、女の子孫の一部となります。ですから、女の子孫はイエス・キリストと14万4千人の共同統治者からなっているのです。これらの者たちは皆、 お父さんエホバ神に習った考え方や行動をしています。ここまでで、創世記3章15節に登場する者たちが誰を表しているかを理解できました。では次に、エホバがこの予言をどのように実現させてきたか、この予言がどのように私たちのためになるかを考えていきましょう。挿絵のキャプション。蛇、悪魔サタンのこと。啓示十二章九節で、初めの蛇と呼ばれている。蛇の子孫。エホバ神やエホバに仕える人たちに敵対する邪悪な天使と人間のこと。女、エホバに忠実に仕える天使たちからなるエホバの組織の天の部分のこと。女の子孫、イエス・キリストと14万4千人の共同統治者のこと。この予言はどのように実現してきたか。11節の質問。女の子孫がかかとに傷を負うとはどういうことですか？創世記3章15節の予言によると、蛇は女の子孫のかかとに傷を負わせることになっていました。このことは、サタンがユダヤ人やローマ人を使って神の子イエスを殺させた時に実現しました。かかとに傷を負うと一時的に歩けなくなるのと同じように、イエスは死んで活動できなくなり、その体は3日にわたって墓に横たえられたままでした。12節の質問。蛇の頭はいつ、どのように砕かれますか？創世記3章15節の予言が実現するためには、イエスが墓で眠ったままでいることはできませんでした。なぜでしょうか？この予言によれば、女の子孫は蛇の頭を砕くことになっていたからです。ですから、イエスのかかとの傷は癒される必要がありました。そして、確かにその通りになりました。死んでから3日目に、イエスは天での不滅の命を持つ者として生き返ったのです。そして、神の予定の時にイエスはサタンを滅ぼします。また、キリストと共に治める者たちも、蛇の子孫、つまり神の敵たちすべてを滅ぼすことに加わります。脚注。創世記3章15節の実現に関わりがある出来事の囲みを参照。脚注終わり。以下は補足情報。創世記3章15節の実現に関わりがある出来事。紀元前1943年、女の子孫の主要なものがアブラハムの家系から出るという約束が実現し始める。西暦29年、イエスが神から選ばれ、女の子孫の主要なものとなる。西暦33年の過ぎ越し、イエスはかかとに傷を負うが、3日目にその傷は癒える。西暦33年のペンテコステ、女の子孫を構成する者たちのうち最初のグループが聖なる力によって選ばれる。西暦1914年以後、サタンが天から投げ落とされ、女の子孫に対する迫害が激しくなる。千年統治の終わり、サタンが永遠に滅ぼされる。記事に戻ります。この予言はどのように私たちのためになるか。13節の質問。この予言の実現はどのように私たちのためになっていますか？この予言の実現は神に忠実に仕えている人たちにとってためになります。イエスは人間として地上に来たとき、お父さんエホバの性格を完璧に反映しました。それで私たちはイエスを通してエホバ神を知り、愛することができるようになりました。またイエスの教えや現代の改修に与えている指導も私たちのためになっています。イエスはどんな生き方をすればエホバに良いと認めていただけるかを教えてくれています。そして私たちは、かかとの傷で表されているイエスの死からも恩恵を受けています。どのようにでしょうか？イエスは復活した後、自分の血の価値という完全な捧げ物を差し出しました。そのおかげで、私たちはすべての罪から清められます。ヨハネ第1、1章7節。14節の質問。エホバがエデンの園で語った予言がすべて実現するには時間がかかると言えるのはなぜですか？ エホバがエデンの園で語った言葉からすると、この予言がすべて実現するには時間がかかるということがわかります。女が約束の子孫を生み出すにも、悪魔が自分に従う者たちを集めるにも、二つのグループの間に敵意や憎しみが募るにも時間がかかるからです。この予言を理解することは私たちのためになります。なぜなら、エホバを崇拝する者たちはサタンが支配する世から憎まれるという警告となるからです。イエスも同じような警告を弟子たちに与えました。ここ最近の100年間、予言のこの部分がまさにその通りになっています。どのようにでしょうか？15節の質問。私たちが世からますます憎まれているのはなぜですか？それでもサタンを恐れる必要がないのはなぜですか？1914年にイエスがメシアである王として即位したすぐ後、サタンは天から投げ落とされました。それで、今では地の近辺でしか活動することができず、やがて滅ぼされます。それでも、サタンはその時をじっと待っているわけではありません。大きな怒りを抱いて、エホバに仕える人たちを攻撃しています。それで、私たちは世から一層憎まれるようになっています。それでも、私たちはサタンやサタンに従う者たちを恐れる必要はありません。それどころか、次のように述べたパウロと同じ確信を抱くことができます。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。ローマ8章31節。私たちはエホバを 100% 信頼しています。ここまで考えてきた通り、創世記3章15節の予言のほとんどがすでに実現してきたからです。16から18節の質問。創世記3章15節を理解することは、カーティス兄弟、ウルスラ姉妹、ジェシカ姉妹にとってどのようにためになりましたか？創世記3章15節にあるエホバの約束は、私たちがどんな試練に対処する上でも助けになります。グアムで宣教者として奉仕しているカーティス兄弟はこう言います。これまで試練や失望を経験してエホバへの忠実を試されたことが何度かありました。それでも創世記3章15節の予言についてじっくり考えることによって天のお父さんエホバへの信頼を保つことができています。カーティス兄弟はエホバがすべての試練を終わらせてくださる時を心待ちにしています。ドイツのバイエルンに住むウルスラ姉妹は、創世記3章15節を理解して、聖書が神の聖なる力の導きによって書かれた本だということを確信できました。姉妹は、この予言が他のすべての予言と関連していることを知って感動しました。そして、こう言っています。エホバが人類に希望を与えるためにすぐに手を打ってくださったことを知って、心を打たれました。ミクロネシアのジェシカ姉妹はこう言います。これは真理だと分かった時の感動は今でも忘れられません。創世記3章15節の予言は確かに実現してきたのです。この予言のおかげで今私たちが経験している苦しみはエホバが意図したものではないということを理解できました。また、エホバに仕えるなら今最高の人生を送ることができ、将来さらに素晴らしい生活を送れるという確信も強まりました。19節の質問。創世記3章15節の予言の後半部分が必ず実現すると確信できるのはなぜですか？ここまで考えてきた通り、創世記3章15節の予言は今まさに実現しつつあります。女の子孫と蛇の子孫が誰を表しているかは、はっきりしています。女の子孫の主要なものであるイエスは、かかとの傷が癒え、今では栄光ある不滅の王として統治しています。女の子孫を構成する他の者たちを選ぶことは、間もなく完了します。創世記3章15節の予言の前半部分が実現してきたのですから、この予言の後半部分も必ずその通りになり、蛇の頭が砕かれることを確信できます。エホバに忠実に仕える者たちは、サタンが滅ぼされるとき、本当にほっとすることでしょう。その時まで、 諦めずに頑張りましょう。エホバは信頼できる方であり、女の子孫を通して地上のすべての国民に数えきれないほど多くの祝福を与えてくださるのです。創世記22章18節。創世記3章15節の予言についてどんなことを学びましたか？蛇、蛇の子孫、女、女の子孫はそれぞれ誰を表していますか？この予言はこれまでどのように実現してきましたか？この予言の実現はあなたにとってどのようにためになってきましたか？23番の歌、エホバは統治を始める。記事の終わり。